使徒の働きの11章19節から読み進めていきます。そして後半では13章の1節から3節までも合わせて読んでいきます。このところではアンテオケの教会ということについて取り扱われていきます。アンテオケの教会というのはエルサレムの教会から生み出された教会になります。後で詳しく触れていきますけれども、異邦人への宣教がなされ、そこに群れが出来上がっていく。で、そこから彼らは生み出す側の教会へと名を導かれていきます。新しい異邦人世界への宣教ということがそこから実現していくわけです。では11章の19節のところからお読みしていきましょう。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。このステパノという人物については礼拝の中でもお話をしました。彼の迫害ということがエルサレムで起こった時に、人々はそこから散らされていって各地に出向いていくことになりました。その場所、具体的に地名といえばフェニキアというところ、これはエルサレムから北の方に上がっていく地中海沿岸の地方一帯を指してフェニキアと言います。そこからキプロスというのは地中海を沖に出てですね、実際にある島のところをキプロス島というところになります。そしてアンテオケというのはそのフェニキアからさらに北に進んだ地中海沿岸の町になります。そこまで進んでいった中で、彼らの特徴としては自分たちがユダヤ人でしたので、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったということです。反対に言えば、自分たちの同志である、神の民である、神様の旧約の教えを知っている、メシアを待ち望んでいる人たちに、来たるべきメシアが来たのだということで御言葉を語っていたということです。20節、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスの言葉を述べ伝えたというふうに書かれています。このキプロス人、クレネ人というのは先ほど出てきたユダヤ人というのと少し違うレベルになります。キプロス人、クレネ人というのは地方の出身者という意味です。人種というよりは地方の出身者で、彼らはキプロス出身のユダヤ人であったわけですね。クレネの出身のユダヤ人であったわけです。ですけれども、ステパノの時に出てきたようにギリシャ語を話すユダヤ人たちであったわけです。そんな彼らはアンテオケに来た時にですね、ギリシャ人に向かっても語りかけるということをするようになります。それが彼らにとって身近な人々であったからです。で、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったというふうに言われています。このところに私たちはユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまでという1章8節のところの御言葉の成就を見ることができます。彼らはそれまでユダヤ、サマリアで御言葉を語っていたわけですけれども、迫害のゆえに散らされた時に、その結果としてサマリアの全土という領域を超えてアンテオケの方にまで今御言葉が伝えられていくという状況が訪れました。で、このところで書かれているのは、主の御手が彼らと共にあったのでということで、信じる者たちが多く起こされていったということです。で、この働きが彼らの思いつきとか人間的なその動機だけではなく、神様の手によって進められたということもここに強調されています。22節のところに行きますね。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。 このバルナバという人物は励ましの子、慰めの子と言われる人物です。そのバルナバがエルサレムからアンテオキアに向かって派遣されていきました。エルサレムの教会はアンテオキアにキリスト者の群れが起こってきたということを聞いて、そこを治める、そこを導く人が必要だと考えてバルナバを送ったわけです。で、このバルナバという人物はマルコの福音書を書いたマルコのいとこだというふうに考えられています。ですのでマルコの一家が一族がイエス・キリストと出会って、そして歩みが始まっていったその近辺でイエス・キリストと出会い信仰を持って歩み始めたのではないかというふうに考えられています。ですので、弟子たちがペンテコステの後に宣教をして導かれた人というよりはその前からイエス・キリストと共に歩んでいた人物と考える方がおそらく自然ではないかと思われます。彼については立派な人物で聖書、霊と信仰に満ちている人であっただというふうに書かれています。で、このバルナバはですね、アンテオキアに来た時に23節、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。このエルサレムの教会から送られてきた時、そこにはギリシャ人の群れというのもまた起こってきつつあったわけですので、そうなるとですね、その評価ということをエルサレムの教会ではしようとするわけですね。で、その評価というものが必ずしも良いものであるかどうかっていうのは今この使徒の働きではちょうど分かれ目に来ているところなわけです。というのもこの前のところでですね、ペテロがカイザリアのコルネリオという人物に出会って、その戒心のゆえにですね、神はエコひいきをしないということをですね、確認をして、そうか、異邦人にも神様の恵みは及ぶのだということが分かってきたということがありました。しかしそのコルネリオはですね、異邦人とは言ってもまだ神を恐れる人と呼ばれる人たちの中の一人だったんですね。つまりギリシャ人の中でもユダヤの生活様式とか習慣とか律法の教えを自分のものとして取り入れてユダヤ人のようにして歩むギリシャ人であったわけです。でもここにはアンテオキアの町でギリシャ人として救われてギリシャ人として歩む人たちがいて、そういう信仰の歩みを果たして良いのだろうかちょっとチェックするような意味合いもあったわけですね。で、そのチェックするような意味合いもあってここに来たんですが、彼は神の恵みを見て喜んだ。この人たちにも等しく神の恵みが与えられているということを見て喜んだという。これは神様の側に立っている様子ですよね。人間的な側に立つとですね、これがどこまで広がっていって本当にこの人は大丈夫だろうかってこうチェックがしたくなるわけですけれども、神様が招いて神の御手が彼らと共にあって彼らは信じたというわけですから、神様がこの方々が加わってくるのを見て喜んでいるのと同じようにバルナバもそれを見て喜び、その技を祝福してですね、皆が心を固く保って主にとどまっているようにというふうに言っていました。で、そのバルナバが25節ですけれども、サウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオキアに連れてきた。そして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えたというふうに出てきます。で、バルナバはサウロとの関わりで言いますと、サウロが改心をしますよね。で、アナニアの仲介によってダマスコのキリスト者の群れに加わっていきましたね。で、その後エルサレムの群れにもサウロは紹介されていくわけですけれども、その時にですね、みんながエルサレムでっていうのはまさにエルサレムこそがサウロが迫害をしていたところですから、 こんな人を受け入れることができるわけがないじゃないかという弟子たちに向かって、いやこの人はこれを経験してこういうふうになって大丈夫なんだと太鼓判を押して迎え入れたのがこのバルナバになるわけです。で、それでもですね、妬んだユダヤ人たちが彼の命を狙おうとすると、じゃああなたはひとまず退いてというふうに促して安全なところに送り出していったのもこのバルナバをはじめとする仲間たちでした。そんな関わりから、アンテオー家の向こう側にあるタルソというですね、サウロの生まれ故郷ですけれども、そこでしばらくの間時間を過ごしていたサウロをアンテオー家の町に呼んでいきます。その様子をここには探しに行ってというふうに出てきますね。ですから彼の中には確信があって、この人物こそが、アンテオ家の町に必要な人物だ、そして自分と一緒に宣教を進めるべき人物だと考えて、あのエルサレムで受け入れられなかったけれどもここでならばということで、バルナバとサウロがコンビを組んでここで丸1年の間教えていく。そして先ほど常に主にとどまっているようにというふうに言われていましたけれども、その主にとどまるということの様子から、この弟子たちは初めてアンテオ家でキリスト者と呼ばれるようになったというんですね。集まり続け、その群れの存在が認知されるようになった時に、かつてこの人たちはこの道の者たちというふうに呼ばれていました。でそれはユダヤ教の中でイエスの教えを信じる人たちのことをこの道の者たちというふうな呼び方で呼んでいたんですね。それはあくまでもユダヤ人たちの信仰の中の一派として、イエスをメシアとして信じるこの道の人たちというふうに呼ばれていたんですが、今やアンテオ家というその異教社会の中に来て、もはやユダヤ人の枠組みの中でのこの道の者たちという呼び方が成り立たないので、そうすると彼らはどういう人たちであるのかというと、彼らは口々にキリスト、キリストと言い、そして主にキリストにとどまっているようにと勧められている、それゆえのキリスト者たちなのだと、まあ半分半ば揶揄されるような形で、あの人たちはキリストにもうキリストバカというかですね、キリストキリストって言ってる人たちという感じでキリスト者たちというふうに呼ばれるようになったと言うんです。でそこには人種ではないアイデンティティということがありました。かつての宗教というのはほぼユダヤ人という人種と結びついて、そして家とかですね、伝統とかと結びついて、そこにアイデンティティを形成していたわけですけれども、ここではもうすでにギリシャ世界という文化圏の違う、言葉の違う、そして民族の壁を超えた中において、キリストにおいて集まっている群れというのができて、でこの人たちのことはやっぱりどう考えても、こんなにいろんな人たちが人に集まりになっているけど、なんで集まっているのかといったら、この人たちはキリストにあって集まっているって、それしかないよねっていう形でのアンテオ家教会が出てきています。そしてこのアンテオ家教会はではどういう歩みをしていくのかというふうに言った時にですね、主にとどまるという信仰的な意味では、主にとどまるということをするわけですけれども、合わせて主に導かれて進んでいく群れでもありました。キリストの名にふさわしく歩む彼らはキリストにとどまりつつ、キリストに導かれて進む群れとしてこれからの歩みをしていこうとしています。その進んでいく様子ですね、広がっていく様子を今度は見ていくことにしましょう。生み出された教会が生み出していく方の教会に変わっていく、進んでいく、その様子になります。11章の27節からのところに、 このアンテオケ教会が生み出された方の教会であるにもかかわらず、支援する側に回っていく様子が出てきます。11章の27節、その頃預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウディオの治世に起こった。そしてその被害はエルサレムにおいて深刻であったというふうに考えられています。ですので彼らはエルサレムから来た預言者たちを迎えていて、その人たちの言うことが実現して、そしてエルサレムに深刻な飢饉が起こっているという、割と彼らにとってよくわかる出来事としてエルサレムの状況が分かってきているわけです。私たちのように今のようにですね、世界の裏側の出来事まで瞬時に分かるような世界ではありませんので、ともすれば離れていればそことこことは関係がないというふうになってしまいがちなんですが、ここで人の行き来がありましたので向こう側の様子が分かるわけですね。で、人の行き来のいる向こう側の世界を彼らは自分たちの事柄として考えるようになります。29節、そこで弟子たちは、そこでというこの言葉がですね、そこでということが起こりうるのがこの人のやり行き来があるからなんですね。向こう側で何が起こっていても知らなければそこでとはならないわけですけれども、彼らはそれを知っていたので、弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送った。ここにはそれぞれの力に応じてという言葉で、一人一人がその関わりに参加をしていった様子が記されています。ユダヤに住んでいる兄弟たち、兄弟たちというのはこの前まではほぼイコールで同じ民族の仲間たちという意味合いで使われてきたわけですけれども、ここにおいてはもうすでにキリストにあって神の家族とされた兄弟姉妹たちという、その同族の仲間意識以上のキリストにある仲間意識の中でこの支援が決められていくことになりました。そしてそれを実行して、決めただけではなくそのことを実行して、そしてそれをきちんと送っていった。バルナバとサウロの手によって長老たちに向かってこれを送ったというふうに書かれています。で、これがですね、アンテオケ教会のエルサレムに対する支援をするようになっていったというかなり早い段階でのアンテオケ教会の性格を物語る一つの出来事になっています。次です。13章の方まで飛んでいきますね。13章の一節のところにこう出てきます。さてアンテオケには、13章の一節、そこにある教会にバルナバ、これ先ほどのバルナバです、ニゲルと呼ばれるシメオン、このニゲルというのはニグロというふうな言い方がありますけれども、そのことから考えられる黒人であろうと思われます。さらにはクレネ人ルキオ、先ほどのところにもクレネ人がというふうに出てきましたけれども、クレネのところの出身であるルキオという人物、そして国主ヘロデですね。この国主ヘロデというのはヘロデアンテパスのことを考えています。その国主ヘロデと幼い頃同じ教育の環境の中に置かれた、まあ私たちの知っている言葉で言うと語学友のようなものです。そういう感じで育てられてきたマナエンという人物ですから、この人物は社会的にも割と何て言うんでしょうね、恵まれた環境の中で歩んで影響力のあるであろう人物ですね。こういう人物たちがいて、あとサウロですね、などという預言者や教師がいたということで、ここに書かれている様子というのは、アンテオケにはもうすでにこの時に非常にユニークな、そして能力のある、恵まれた、そういう人材が揃っていたと ということです。で、その揃っていたことの理由の一つは、様々なバラエティですよね。身分や人種や様々なところに違いのある人物たちがこういうふうに仲間としてこの群れを導いていた、その様子がここに出てきます。で、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出したと言われています。で、今までのところ読んでいただくと分かる通りに、バルナバとサウロというのはこのアンテオ家の基礎の部分を築いた人物たちになります。丸1年の間彼らを教えて群れとして成長させ、信仰者としての歩みを導いてきた彼らです。で、そういう人物たちを今自分たちのためではなく、これからの人たちのために送り出しなさいと言われて、そのことをアンテオ家の教会は断食と祈りを持って送り出していくということをします。そういうふうにしてアンテオ家の教会はここから異邦人への宣教ということの拠点になっていきます。今エルサレムから北に登ってアンテオ家にまで及んだ福音が、さらに小アジア、マケドニア、ひいてはローマ、その先へというふうに、地の果てというふうにね、一章の八節のところに言われていましたけれども、ユダヤ、サマリアというのは本当にごく初期の段階で、そこからちょっと先の地の果てではなくて、本当に先の地の果てにまでもたらされていく福音のために、アンテオ家の教会は自分たちが生み出され、さらに働きを生み出す教会として用いられていく、その様子がここに出てきます。この歩みを見ていきますと、神様の導きによる必然ということに行き着くかと思います。もちろん迫害によって散らされていった者たちが御言葉を伝えたというのは、人間的な考えで言えば、それは身近な人たちに語らずにはいられなくて語っていったということになるわけです。で、アンテオ家の町にサウロが招かれてきてというのは、それはバルナバが気を利かしてやっぱりあの人もという、そういう思いがあったからというふうとももちろん言えるわけです。そしてエルサレムでこういう飢饉が起これば、それは私たちだって、それも人間として考えればその時の一番いいことを彼らが考えたということになるでしょうし、そういうふうにこう一つ一つは、まあ人間的に考えても良い判断だったでしょうし、また決断を持って実行に移していったことだと思いますが、こういうふうに全てのことをもう一度振り返ってみた時に、やっぱり神様がこのエルサレムから始まっていく宣教を、この一つの群れを通してさらにその先に進めていくというご計画の中で、一つ一つのことが導かれてきたのだと理解することができるでしょう。そういうふうにして、私たちがその時その時に考えてこれと思って導かれていくことが、実際に大きな神様の導きの中で必然として実現していく、そういう様子をこの教会の中に見ることができるでしょう。そのアンテオ家の教会の様子というのをですね、私たちは心に深く留めておきたいと思います。で、一つトピックとしてお話をしたいことはですね、教会学校の子どもたちは今回の熊本の地震ということをですね、少し学ぶ時を持って、そして実際に自分たちでできる支援をしようというふうに呼びかけられています。で、そのできる支援というのはですね、お小遣いをもらっている子は自分のお小遣いの中からその支援をするものを持ってきましょう。もしですね、お小遣いをもらっていない子がいたらですね、親の手伝いをしてお駄賃をもらって、それを捧げるということをしましょう。 で、そういうふうにして自分にできることでこのことに関わりましょうというふうに呼びかけをして励ましていこうとしています。で、そのことをしているのはどんな意味があるのかというのをですね、私たちはご一緒に理解をしておきたいと思うんです。一つはですね、こういうことをすることによって子どもたちには広い世界を見るということを覚えてほしいと願っています。自分たちの生活の圏内というのは、子どもであれば限られたところですけれども、でも新聞もあればニュースもあればインターネットもあればで、子どもたちであっても世界の裏側までのことを知ることができるように随分と環境が変わってきています。また世界に行くのもです、海外に行くのもですね、昔だったらですね、お金を出して飛行機に乗ってっていうのはとても大変なことだったんですけれども、今は高校生でも修学旅行に海外に行くというような状況になっていますから、彼らにとってですね、広い世界を見るということ、そしてそれを自分と関連のあることとして考えるということをしてもらいたいと思っているんですね。で、合わせてそういう中で自分に何ができるだろうかということを考えて貢献をしていくという意識も持ってほしいと思っているんです。彼らは幸いにもこの日本で生まれ育つという経験をしています。世界の中で見ればこの日本で生まれ育つっていうのはもうそれだけで非常に大きな特権なんですよね。およそ8割9割ぐらいの人たちというのはもうその段階で、そういう言い方を言いましょう、日本に生まれ育つというだけで実は世界の子どもたちの中の、およそ 5% ぐらいの恵まれた人たちの中に彼らは自動的に位置することになるんですね。言ってみれば 95% の世界の子どもたちはこの水準以下の生活をしているということです。で、そういう中で彼らが自分たちに何ができるのだろうかということを考えて、持っているもの、与えられているもの、良いもので人の役に立っていく、そしてそれが神様から私たちに期待されていることなんだという、そういう意識を育ててほしいと願っています。そして先ほどの御言葉の中にも出てきましたけれども、力に応じてという感覚を早いうちから身につけてほしいと思っているんです。それは子供には子供なりにできることがある、で、子供は子供以上のことをしなくていい、大人になっていってもっと多くのものを手にするようになった時に彼らは力に応じてその時にできる最も良いことでそのことに関わる必要があるし、逆に言えばそれ以上のことの責任を感じて罪悪感を感じたりはしなくていい、そういう力に応じてという感覚を早くから身につけてほしいと願っています。で、もう一つですけれども、それは大きなことで言えばですね、巣立っていく準備になるわけですね。彼らは広い世界にこれから巣立っていく子どもたちなんですね。で、考えてみれば20年後30年後、今教会学校にいる子どもたちというのはこの近くにはほとんどの子はいないはずなんですね。彼らが教育を受けてそれぞれ自分の社会的な役割を引き受けていった時に、おそらく自然に考えるとその中の7割8割の子はこの近くというよりはもっといろんなところに行ってそれぞれの役目を果たしていることになるでしょう。もちろん海を越えて世界で活躍をしている人物もいるでしょうし、日本の各地に散らされていく人もいるでしょうし、それはいろいろですけれども、それぞれの場に巣立っていく。で、私たちの願いというのはやっぱり一人一人にふさわしいところに巣立っていってほしいと思っているわけですよね。で、そうじゃなければあんまり広い世界は見せない方がいいんだと思うんですね。家の中でかわいいかわいいとやって美味しいご飯を食べさせてですね、あなたの家はここなんだからここ以外には行っちゃダメよ、外は危ないからねと言った方がですね、そして教会のおじさんおばさんたちはいい人だからこの人たちと一緒にいるのが一番いいのよと言ってれば巣立っていかないわけですけれども、それだとやっぱり困るわけですよね。実際には不自然ですしね。私たちはやっぱり彼らが成長していった時に 神様が導かれている必然の中で、その子を通して神様がしようとしていることが実現するための場に使わされていくことを願っているわけです。で、そういう巣立っていく、成長して巣立っていくときに、やっぱり彼らが広い世界を知っていて、その中で何が自分に神様によって与えられて果たしていくことなのだろうかということを知って、そこに実際に使わされていって用いられていく、まあ、言ってみれば準備をしているわけですね。もちろんこの取り組み一つのことはそんなに大きなことではなくて、小さなことかもしれませんけれども、そういう取り組みの意識を持ってですね、子どもたちに関わってもらいたいと思っています。今すぐに分からなくても、それが彼らのどこかの何かの部分にきちんと植え付けられて育っていくことを願っています。で、こういったような感覚というのは、多分私たちが今の言葉で言うとこうなるんですけれども、アンテオケの教会のいろんな人たちがキリストの名において集まってきていて、そしてそこから宣教に送り出されていく人たちがいるという中では、おそらくこういう感覚というのが、キリスト者の中にあったものであろうと理解をしています。ぜひですね、私たちもまたそれぞれの力に応じて、今与えられている環境、それぞれの歩みの中で、歩みを果たしていく者たちでありたいと願うものです。しばらく黙祷をいたしましょう。